第6点、略式手続き。第461条、略式命令。簡易裁判所は、警察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金、または科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予を持ち、没収を科し、その他不随の処分をすることができる。第461条の2、略式手続きについての説明と、被疑者の異議。第1項、警察官は、略式命令の請求に対し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続きを理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続きによることについて、異議がないかどうかを確かめなければならない。第2項、被疑者は、略式手続きによることについて、異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。第462条、略式命令の請求。第1項、略式命令の請求は、控訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。第2項、前項の書面には、前条第2項の書面をしなければならない。第463条、通常の審判。第1項、前条の請求があった場合において、その時点の略式命令をすることができないものであり、またはこれをすることが相当でないものであると資料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。第2項、警察官が、第461条の2、略式手続きについての説明と被疑者の異議に定める手続きをせず、または前条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。第3項、裁判所は、前項の規定により、通常の規定に従い審判をするときは、直ちに警察官にその旨を通知しなければならない。第4項、第1項、および第2項の場合には、第271条、起訴状等本の送達、不送達と控訴提起の執行の規定の適用があるものとする。ただし、同条第2項に定める期間は、前項の通知があった日からに限るとする。第463条の2、控訴提起の執行。第1項、前条の場合を除いて、略式命令の請求があった日から4ヶ月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、控訴の提起は、遡ってその効力を失う。第2項、前項の場合には、裁判所は、決定で、控訴を棄却しなければならない。略式命令がすでに警察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。第3項、前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第464条、略式命令の方式。略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑、及び、不随の処分、並びに、略式命令の告知があった日から14日以内に、正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない。第465条、正式裁判の請求。第1項、略式命令を受けた者、または警察官は、その告知を受けた日から14日以内に、正式裁判の請求をすることができる。第2項、正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を警察官、または略式命令を受けた者に通知しなければならない。第466条、ローマへの取り下げ。正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。第467条、上訴規定の順用。第353条、上訴権者、法廷代理人、または補佐人。第355条、上訴権者、代理人、または弁護人。内地第357条、一部上訴。第359条、上訴の放棄、取り下げ。第360条、書面同意による上訴の放棄、取り下げ。および、第361条、書面同意による上訴の放棄、取り下げ。内地第365条、上訴権回復請求による執行停止の規定は、正式裁判の請求、またはその取り下げについてこれを順用する。第468条、正式裁判請求の棄却、通常の審判。第1項、正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、または請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。第2項、正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。第3項、前項の場合においては、略式命令に拘束されない。第469条、略式命令の執行。正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。第470条、略式命令の効力。略式命令は、正式裁判の請求期間の経過、またはその請求の取り下げにより、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。